それでは新井牧師より説教天まで届くと題して説教をいただきます。
神様が作られた自然世界で、人間はいつしか自分たちの力を過信し、自分たちが神様に作られたものであるということ、したがって神様に私たちは生かされているんだということ、それゆえに神様の命じられるままに生きるのが私たちの本分であること、そうしたことを忘れて神様に背を向け、自分勝手なことを繰り返し、思いのままに生きるようになり罪を犯し始めます。それを見た神様は、悪い罪深い人間たちを地上から拭い去ってしまおうと大洪水を起こされました。その時神様は正しい人であったノアとその家族を心に留めてくださいました。ノアに箱舟を作るように命じ、動物たちを一つがいずつ乗せて大洪水から逃れさせてくださいました。よくご存知のノアの洪水です。大洪水が引いた後、ノアとその子孫は新たな大地でその子孫を増やしてまいります。神様が産めよ増えよ地に満ちよとおっしゃって祝福をしてくださいましたから、人間も動物もその子孫を増やしていきます。しかしまた人間はそんなある日、妙なことを計画し始めます。天まで届く塔のある町を作ろう。彼らは泥や藁を混ぜたものを型に入れて、それを焼いてレンガを作り始めます。レンガで家や塔を建てる。それこそ数えきれないほどの材料が、レンガが必要ですから、来る日も来る日もそのために労したでありましょう。そのレンガを積み上げ塔を作ります。一説によると、まずたくさんのレンガを敷き詰めて土台になる一段目を作ったと言います。その説によれば、横の長さは90メートル、縦の長さが90メートル、高さが33メートルという土台、それだけでもかなり大きな土台であります。土台が出来上がりましたら、今度はその上に2段目を作ります。これも、その通りだったということではありませんが、2段目、横が78メートル、縦が78メートル、そして高さは17メートル、1段目よりはちょっと小さくなりますが、それでもかなりのサイズです。2段目ができたら、当然その上は3段目、3段目は縦横が60メートル、高さが6メートル、さらに小さな4段目、5段目、そういう6段目というふうに積み重ねられて7段目まで作られます。地上から7段目の上までは結局90メートルだった。一番下の土台の縦横が90メートル四方ですから、ちょうど同じ長さ高さのピラミッドのようなものが出来上がったのだろうか、そのように想像いたします。人々はおそらくこう言います。立派な塔ができたと。 まるで天まで届きそうじゃないかと。これで自分たちの力を周囲に誇ることができる、見せつけることができる、みなその関心を持ち、この町に集まってくるだろう、あるいはこの町から出たくなくなるだろう。ここはまさに私たちにとって天国のようなものだと。自分たちが立派な仕事を自分たちの力でやってのけたと、そのように人々は勘違いをするわけです。それを見た神様は、これではいけないと。みんなが神様と一緒に神様に従って生きているということを忘れている。人間が自分の力で生きていると勘違いをしている、そう嘆かれます。そしてその理由が、原因が、みんな同じ言葉を話すからいけないのだ、みんな同じ言葉を話すから横島の思いを抱くようになって、そのような悪い思いが集まってくるのだと。だからその言葉をバラバラにしてしまう。言葉をめちゃめちゃにすれば、言いたいことを正確に伝えられなくなって、こんな馬鹿げたことはしなくなるだろうと。このように考えた神様は、人間たちの言葉を混乱させてしまいます。人間は大いにうろたえたでありましょう。そして神様は、言葉を混乱させただけではなく、その一つの町に集まっていた人たちを各地に散らされました。そのおかげで、この塔の計画はここで終わります。神様に生かされているということを忘れる、そのことの愚かしさや恐ろしさを教えられます。自分たちで考え、その与えられた力を用いて、さまざまなことにチャレンジをしていく、努力をしていく、これはとても大切なことです。しかしそれを人間はいつしか自分の力でしてしまう、しているというふうに勘違いをしてしまう。神様が共にいてくださり、導いてくださっているのだということを忘れてしまう。そういったことの戒めを込めた、これがよく知られているバベルの塔の物語であります。で、この言葉をバラバラにされたということが注目をされますので、この物語は言語が多様であるということの原因の物語として位置づけられてきました。しかしやはりこの物語の語るところの本当の関心というのは、人間の、そういった傲慢さ、勘違い、そのことによって起きる罪、そして結果として人間が他の人々と調和して暮らすことができないという事実にあります。物語の中では神様の仕業として結果的に人間が調和できなくなった、つまり言語が乱されて混乱をしたというふうに記されているんですが、それは人間たちが結局自分たちで分裂をもたらした、そういう結果なんです。自分たちが、人間が神様との間に分裂を作ったために、結果的に自分たちの間も分断していったということを覚えなければなりません。で、この物語はいろいろな私たちの現実に、の原因を探っていくかのような、アダムとイブの出来事から続くいろんな事柄の原因の物語、その最終章にあたります。禁断の木の実を食べたことによって、善悪の知恵を、知識を獲得したと言われる人間は、神様のような力を手に入れたと勘違いします。その結果、多くの神様しかできないような成果を、 自分たちの手柄にすることができたとそのように思い込みます。しかしそうした人間が抱えた一番の問題は、その力を使うにあたっていつ終わりの命令を出すのかわからなかった、どこまででいいというふうな区別がつかないというところにありました。つまりより多くの知識を求めるとするならば、人間はその限度を知らず、空くことを知らず、より深い知恵を、またより強い力を求めます。それは決して満たされない欲望のままにあらゆるものをむさぼるという姿勢に変わっていきます。そしてついに人間は天の頂をも押そうとしたと言いましょうか、自らが神の領域に入り込もうとしてしまったわけです。しかし言うまでもなく、それは浅はかな思いでしかありませんでした。その一つとして、この塔を作った材料にはレンガとアスファルトが用いられていたと書いてありました。イスラエルの建築はもともとは石と漆喰、モルタルを使っていたそうでありますが、この人間の大きな計画の前では、そのような材料をすべて用意することが極めて困難であった。そのためにレンガとアスファルトという材料を使うことを思いつくわけです。これは主にメソポタミアで使われていた建築材料で、イスラエルがもともと持っていたそういう材料や技術、それよりもはるかに劣るもの、そういうもので自分たちの思いを達成しようとしたというあざけりが実は込められていると言われています。でまたこの塔はジグラートと呼ばれる聖城を伴った神殿のような、そういう階段状の塔であったと言われています。ピラミッドのような形をした構造だったということを先ほどお話をいたしましたけれども、バビロニア帝国の誇りと、そして自己満足の具現として表された高い塔のような神殿だったと言われています。その塔を人間は作るわけですが、目的は有名になるということ、神様のためではなく自分自身のために、自分たちのために有名になり、その周りにその力を誇示しようとする、そのような建築でありました。そしてもう一つは、その建築によって全地に散らされることのないようにしようと、ますます自分たちがそこに人を集め、また出ていくことがないようにして力をつけるということ。でも神様は天地を創造された時に何とおっしゃったか、神様は埋めよ増えよ地に満ちよとおっしゃられます。そして後にイエス様を通してもたらされた福音は、地の果てまで述べ伝えられよと命じられていきます。つまり地の果てまで、この地に満ちるまで神様の被造物は広がっていかなければならない。被造物がこの地に満たされていって、初めて地の果てまで福音が述べ伝えられるという約束に結びついていく。神様の命令は地の果てまで被造物が満ちあふれるということですから、塔を作ろうとした人間たちが全地に散らされないようにこの町に集まるようにと考えたことは、神様の命じられたことに反するものであったわけです。人間が散らされないようにしようと考えたことについて深い洞察があります。それは 散らされるということへの恐れであったわけで、その理由は自分自身が安全だと考える、そういう場所、そういう姿、そこにとどまろうとする人間の同質性なんだ、そのように言われます。要するに仲間意識にこだわる、部外者を受け付けない、隣人を愛そうとせず自分の都合のいい仲間たちと一緒にいる、自分たちの勝手に振る舞うことができる、それを求めるということです。私たちには誰でも居心地の良いところというのがあります。それは場所であったり、特定の人間関係であったり、あるいは組織の在り方であったり、それは様々であります。そしてそういうことは私たちにとって必要な事柄だと思います。そこにいることで安心をしますし、私たちの平安を保つことができます。ただ一つ問題になるのは、そこに固執すること、自分にとって都合の良い場所や仲間だけをいつしか愛し保とうとしてしまう力が私たちのうちに働いてしまうということが問題になります。新たな場所への移動、新たな仲間づくり、新たな試みについては、隣人を愛するということへの新しい一歩を踏み出すことをしないで、慣れ親しんだ場所や人やそういったところにこだわり、チャレンジを拒む、愛し合いなさいという神様の命令に背く、そういう罪に入っていってしまう、そういう危険があるんだということにやはり気づかなければなりません。仲間だけを愛そうとすることは、いつの間にか他者を排除する排他性というのを生み出します。これが私たちの中で大いに問題になる差別や様々な争いの原因になるのは言うまでもありません。つまり散らされないようにしようという、このバベルの塔を作った人たちの自己中心性というのは何を生み出したか、それは対立であったんです。個人が個人と対立をするだけではなくて、国が国と対立をする、宗教が対立する、人種が対立する、そういうことが起こります。その結果、世界は争いを繰り返し、平和と隣人愛という思いが薄れていってしまうわけです。でも神様が私たちに求めておられることはただ一つです。それは互いに愛し合うということ。相手を自分よりも優れたものだと思う、そのような謙遜な心、これを持てば私たちはこの愚かな民のようにちりぢりバラバラにされることはありません。神様の手を離れ、神様の思いを踏みにじり、自己中心的な思いをあたかも神様の御心であるかのように振る舞うならば、神様は容赦なく私たちを罰せられるでしょう。でも私たち全ての人間に求められているのは、争うことではなく受け入れ合い愛し合うことである、そのことを思い起こしたいと思うんです。そして混乱している世の中にあって、私たちから平和を作り上げる、スタートさせるのだ、そのような志を持って互いに祈り合わせていきたいと思うのであります。一言祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。あなたの御旨に従って歩む、そのことを絶えず祈り求めながら、互いに足りないところを補い合いながら、支え合い助け合い歩んでいくことができるようにお導きください。一人一人の健康をお伝えください。 これより始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。